鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。5月1週目のワンタイムトークでございます。本日は5月4日の木曜日でございます。本日でワンタイムトークも99回目を迎えます。いつも本当に聞いていただいてありがとうございます。100回目前スペシャル。スペシャルでも特別でもないですけど。でございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の、ちょっとした独り言といいますかね。自己紹介番組といいますかね。行っております。まあ、世の中に起こるいろんな出来事であったりですね。ちょっと耳寄りな情報であったりですね。曲紹介なんかも、自分のですけどね。曲紹介なんかも行っている、番組でございます。ちょっとお時間があったら聞いていただけたら嬉しいな、なんていうふうに思います。いや、皆さんね、暖かくなってきまして、どうですか、いかがお過ごしでございますかね。花粉なんかはだいぶ落ち着いてきたのかな。ちょっと花粉症じゃないんでね、ちょっとわからないで、他人事のようになってしまって、まあ、ちょっと申し訳ないですけど、まあでもだいぶなんか4月がねピークのイメージあるから、5月もちょっと落ち着いてきたの来てるかなっていうような感じですかね。まあ、ちょっと分かんないやつけ。でも、花粉の話しても、ちょっと、なんか、落としどころないだろうっていうところはあるんですけど、まあ、花粉症の人もまだね、苦しい時期があったらね、またね、ぜひ対策をしながらね、気をつけていただきたいなって思うんですけどですね。まあ、今日は5月4日ということで、5月4日は、緑の日ですね、今は。なんか、前、呼び名違いましたよね。なんか、今、最近では、5月4日は緑の日というふうに変わったみたいで、前何だったっけ、なんか、なんだっけ、覚えてないな。前は違う日、名前でしたよね、5月4日って。1989年から2006年までは、緑の日は4月29日だったということで、国民の休日。でも、自然を親しむとともに、その恩恵に、緑の日のね、緑の日は自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを趣旨とする休日の一つであるということでございますね。なので、なんですか、こう、まあ、確かに新緑がすごい綺麗ですよね。俺、この時期の新緑ね、とっても好きなんですよ。生命力にこう、満ち溢れてる感じじゃないですか、なんか、こう。生きがいいですよね。こう、緑色の、こう、なんか、生き生きしてる感じがして、なんかこう、なんだろうね、こう、なんか、中高生みたいな。なんていうか、なんかこう、もう、エネルギーがこう、なんかブリブリ満ち溢れてるみたいな感じがしてですね。あ、で、なんか俺、中高生好きだとか言ってるんじゃないですよ。それって、そういうんじゃないんですけど。なんかその、新緑っていうか、その勢いがあるエネルギーを見てるとですね、なんかこっちもなんかね、パワーをもらえてるような気がしてですね。なんか好きなんですよね。その新緑が。まあ、そんな、こう、今日は緑の日ということで、以前はね、4月29日だったんですけど、国民の休日やった5月4日移動し、4月29日は昭和の日。ね、昭和の日。あ、4月29日が昭和の日になったんですね。ということらしいですよ。まあまあ、ね、そんな5月4日でございましたから、どうでした？今ゴールデンウィーク真っ只中ですけどね。まあ、いつも変わらないっていうね、日々を送っていらっしゃる方も、もちろんいらっしゃるでしょうし、まあ、長く休んで充電、エネルギーを蓄えたようなってね、いう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、お休みの日なんで、普段できないようなね、ことをやるなんてね、ありますよね。僕もね、こう、押し入れの中とかね、倉庫とかさ、ベランダ掃除したりとかね、しましたよ。普段ね、やんないようなとこね、で、なんすか、断捨離じゃないけど、こう、ちょっと使わなくなったものを処分してですね、なんていうのにね、ちょっと使ったような、時間がございましたね。そんなゴールデンウィークでございましたからね、まあ、終わってしまう時にみんなこうブルーになっちゃうよね。まあでもね、そういうオンオフをね、なんていうのがね、まあいいんじゃない、いいっていうかね、大事なんじゃないかなと思うんでね。まあそういうのを乗り越えながらね、人は成長するもんだと思うんでね。あとなんかその、ちょっと先の話になりますけど、5月の16日っていうのは、旅の日らしいですよ。 なんか旅の日っていうか、まあ、そういうなんとかの日とかいうのってなんかこじつけで結局誰かがなんかその目論みがある人が何かしらでこうつけるんだけど、でもなんかそういうの乗っかってみると結構面白かったりするよね。何11月11日はポッキーの日みたいなそういうやつなんか商品名言ってんじゃんみたいな感じなんですけど、まあなんかそういうな感じでね、なんかそういう何々の日とかいうのに乗っかるとね、まあそれはそれで面白いもんだなと思って、でなんかその記事で読んだら5月16日は旅の日ですなんつって、まあ旅にね行かなくてもいいと思うんですけど、なんかその松尾芭蕉が奥の細道をなんか旅立ってるっていうのもなんかこうバックに背景にあるみたいなんですよ。なんか奥の細道ってなんか松尾芭蕉がもう約2400キロの道をなんか歩いて旅をしながら俳句を書いてったっていう、その地その地で歌を読んでったっていうんですよね。歩き旅っていうんですか。まあだからそういうのにちなんで、なんかそんなの無理じゃないですか。だって普通の人は2400キロ歩いて旅するなんてね、そうできるわけじゃないんですけど、なんかすごい600里で江戸の深川ってとこから岐阜県の大垣までの距離約600里、2400キロ、距離に関しては諸説ありますが、東北への150日間に及ぶ歩き旅ですので、現代人の感覚からするととんでもない距離で歩いておりますということですね。まあ歩き好きだった、歩き好き野郎だったんですね場所はね。江戸時代といえば伊能忠敬、が測量の、あ、ちょっと間違えてた、僕の偏差値を歌、そのまま歌ってください。17年間で約4万キロを測量のために歩いたと言われていますということで、1日約3、40キロぐらいは平均して歩いていたってことですね。昔の人歩き好きだったんですね。すごいですね。まあでもね、僕もね、1日今ね、ちょっと1、2万歩ちょっと歩くようにしてるんです。健康のためというかね、なんか歩くの好きなんで、散歩してると、なんか湧くんですよ、イメージが。歌詞とか。で、なんかそのワンタイムのネタとかね、ないかななんて思いながらね、探してるとね、歩いてるとね、結構いいもんですよ。まあ、あんまり長い距離とか、皆さん体力も人それぞれあるんでね、そんなにこう、長い距離歩くていいですよって言ってね、鈴木が進めるから、じゃ歩いたらなんて、なんか足怪我したよとかって言われても、まあ、あれなんでね、まあ、それでもですね、自分のこう無理のない範囲で歩くっていうのはね、とてもいいことなんじゃないかなと思って、まあ、なんかその街の変わっていく景色とかもね、こう見てるとね、結構気持ちいいんですよ。葉っぱとかも、咲いてる花とかもやっぱこう変わってくるし、なんか街の、ここ工事してたなとか、新しい家建ったんだとか、あれこの間この家あったのに更地になっちゃったとか、あ、この店とこにこんな店できてんだなんてね、思いながらね、こう歩いてたりするね、結構楽しいんですよ。だからね、散歩して歩くっていうのね、なんかいいもんだなと思って。で、松尾芭蕉もね、俺、芭蕉の話ばっかりしてるの。でもね、すごいですよ。俺、芭蕉以外のね、あんまり言わないんですよ。もう芭蕉ばっかり。芭蕉一点外なんですよ。なんかね、好きなんですよ。わかんない。なんかこう、芭蕉推し面なんですよ、俺の。で、ね、歌もね、なんか結構、いい歌多いって、なんか俺が言うの変だよね。あいついい歌多いよねとか。どんな口が言ってんだよ俺って感じなんですけど。また、その奥の細道の話したんで、ちょっと一つ紹介すると、この時期はね、さみだれを集めて、林、最上川っていう俳句があるんですよ。なんかそれは、多分最上川って山形県の川なんですけど、すごい荒々しいなんか川だったらしくて、まあ川下りかなんかしてるときに、結構こう大変な思いをしたんじゃないかなっていう。さみだれを集めて林だから、その時期に、もういわゆるこう梅雨の時期に降った雨がすげえ集中的に降ってんじゃねっていう、ここにみんな集まってんじゃねみたいな感じ、めっちゃ流れ早いじゃんみたいな感じの歌だったと、そう推測されるんですよ。僕個人が、ね、推測したんですけど。だからさみだれって、この時期のね、しとしとした雨が全部集まったようなこの川だよっていうことを言ってるんですよ。でもなんか、うまいですよね。やっぱり歌詞をね、説明するっていうよりは、なんか感じさせてくれるっていう歌詞が、やっぱり、僕も、それな歌詞書くように気をつけてるっていうか、そういう歌詞を心がけているし、なるべくね、説明にならないようにしたいなとは思っているんですけど、まあなっちゃったりはもちろんするんですけど、ねえ、そこでまあ、ちょっとこう、 書き直した方がいいんじゃないかっていうこと、天の師匠の声がね、あったりしてね、まあ、書き直したりとかっていうのも、まああったりするんですけど、まあそんな風にしてね、なんかこう、例えば、さみだれが集めて林っていう短い言葉で、その、この雨が全部こう、来たかのような、この川っていうところでさ、すごい荒々しい川が目に浮かぶじゃないですか。だからね、そういうことをこう表現できるっていう、その松尾芭蕉の表現力っていうのはね、なんかかっこいいとかね、すげえなと思うんでね。まあだからそんなことをね、奥の細道って歩きながらね、いろんな点々とね、こう目に浮かんだあの景色とかをね、歌にして残してくれてて、そんな見てるとね、400年前の人なんですよ、1600年代に生きてるから。400年前の人もね、こんなことを考えてたのか、とか、こんな景色見て、こんなことを思ってたのか、あ、でもこんな、セミを見てこう思うとかって、なんか一緒じゃね今ととかってね、思ってね、400年前の人と同じことを考えてたんだなって思ったりするとね、なんかちょっとこう、ちょっと嬉しくなったりとかね、あ、なんかするたりもあるんでね、まあそんな楽しみ方もあるんじゃないかななんて思うんでね、まあ散歩しながらいろんな景色を見たりですね、するのもね、まあ一ついいんじゃないかななんて思ってちょっと紹介させていただきました。まあさてですね、今日のお話でございますがですね、先日こうお世話になった先輩がお誕生日だったんで、お誕生日おめでとうございますってこうメッセージを送ったんですよ。そしたら、もうすぐワンタイム100回だねとか言って、おめでとう聞いてるよいつもって言ってくださってすげえ嬉しかったですね。で、なんかこう、前も俺積み重ねは大事ですよなんか話をしてて、やっぱ俺もそう思う、継続は力なりっていうのはそうだよねとか、やっぱこう続けていくことって大事だと思うから、なんかずっと俺も頑張るじゃないなんだっけ、なんか言ってくださって、いやーなんか嬉しかったですよね本当に。こう何気なくこう喋っていることですけど、しかもこう何でしょう、俺一人ごとなんですよ。一人で喋ってるから、別に誰かとこう対面してるわけじゃないんですけど、一応なんかこう皆さんとこうね、こう会話してるようなイメージしながら喋るようにはもちろんなんかしてるんですけど、なんかね、こう届いてたのかななんてこう思うとね、嬉しいななんて思うんでね。まあ継続が力なりってやっぱ本当そう思いますよね。まあ100回を目前にしたからってまあ言うわけじゃないんですけど、なんかね、続けてると途中で嫌になっちゃうこととかもやっぱあるんですよね。腐るというかね、こんなことやっても無駄なんじゃねえとか、とかね、どうせ誰も聞いてねえんじゃねえのとか、まあ俺のこのワンタイムに関してはね、とかさ、まああれじゃないですか、なんかこんなことやっても無駄じゃねえとかってこう思ったりもするんですけど、それでもですね、そこでね、でもね、やっぱこう、なんか続けるっていうことで、見えてくるペースはね、人それぞれでいいと思うんですよね。なんかすごい毎週毎週とか、なんか毎日毎日とかっていうことだけが続けるってことじゃなくて、なんか1年に1回これやってるとかさ、10年に1回これやってるとかでも全然いいと思うんですよ。なんかこう、ペースって、なんかその、人それぞれだし、別に自分のペースじゃなくていいと思うんですよね。で、なんか山っていう表現ちょっとあれだけど、何かこう人それぞれこうなんかさ、違う山があってさ、大きさもそれぞれであってさ、なんかその頂上に行かなくたってももちろんいいと思うんだけど、そのとこから見える景色って人それぞれあるじゃないですか。だからなんかその積み重ねた時に見える景色ってなんかあるんだなってちょっとなんか思うんですよ。なんか続けた先に見えたものっていうのかな、なんかそれね、すげえがっつり感じれるっていうよりは、なんかの折にね、はって、あれこれってそういえばこれってあれ続けてたから分かったのかなとかってね、なんか突然なんか感じたりとかするものがあったりして、あ、なんか気づけば続けててよかったなみたいな感じのとこもなんかあるんでね、いや続けるってね、なんかこう力なりっていうかね、なんか大事なんだなっていうのはちょっと思ったんでね、ちょっとこんな話をさせていただきました。もちろんね、100回っていうのはもう通過点だと思うんでね、別にこう200回300回も1000回とかをね目指してね、こう独り言をねやっていきたいなと思うんですけど、まあもちろんそれに何かをね感じてくださったら嬉しいなと思うし、もちろんそんなのなんかおめえの話つまんねえよ でも聞いてやるよ。とか、今のは最後後付けね、俺ね。うん。なんてね、なんでもいいんですけど、なんかこう、とにかくね、まあ人が生きるっていうのはね、なんかそういう熱量というかね、なんか情熱みたいなところがね、実はなんかこう、輝かしいもんなんじゃないかな、なんて思ったりするんで、まあ不器用でもなんでもね、うまくできなくてもなんでもいいんですよ。とにかくね、なんでもいいからね、なんかちょっとこうやるっていうのがね、続けていくっていうのが、何かこう、自分にとっての成長になるんじゃないかな、なんて思ったんで、今日の話にさせていただきました。ね、なかなかとすいませんね。最近ね、長いんですよ、俺話がね。年取ってきたジジイの話は長いからね。いや、もう本当に最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。まあ、次回は100回になりますがね。まあ、いつも通りやって100回、200回と続けていきたいと思いますので、皆さんの心に少しでも寄り添えてね、少しでも何かこうね、背中を支えるというかね、ことがおこがましいですけど、できることができたら嬉しいなと思いますんで、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。まあね、何回も紹介してきましたが、ライブの告知をもう一回だけ、一回だけさせてください。今週の日曜日となります。5月7日日曜日に、戸塚ロポにて弾き語りのライブを行います。開始が18時45分で、登場は19時55分、7時、夜になりますけどね、7時55分になりますんで、まあゴールデンウィーク明けの月曜日の前なんでね、体を休めたいとかね、気持ちもわかりますけどですね、ここってライブ来てね、パワーをね、充電してから行くのもいいと思いますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。さてですね、今日の曲はですね、まあ、99回っていうことで、何回も何回もね、太陽は昇り下り、太陽は昇り下りしますけど、でも絶対必ず日は昇ってくるんだよ。必ずね、必ず日は昇るんだよっていうことでございまして、また日は昇るという曲聴いてお別れしたいと思います。さて、5月入りましてですね、さつきでございますね。また、暖かくなってきますが、いい時期ですよね、なってきますが、素敵な日々を、素敵な春を、お過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
Side